便所のつぶやきをみんなに届けたい、小さなスケールの大きな野望。
どうもダメダムーンさん、二村です。
どうも、たかしくんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
便所のつぶやきでございます。
はい、
桜川マキシムというポッドキャスト番組がございまして、
はい、
こちらの中でですね、うん、次戦多戦されたポッドキャスト番組を、うん、出演者のジャスさんとリッカさんが評論するという、うん、N1 グランプリというコーナーがございまして、
はいはいはい、
先日、このコーナーでですね、我が便所のつぶやきを評論していただいて、
う
ん、
そうでございますよ。
やっていただいたと、はい、いうことでございまして、で、この結果ですね、まあ、結構その番組を聞いて、
はい、
この番組、まあ、我々の便所つぶやきを知っていただいたリスナーの方というのがちょっと増えたと、
そうですね、
いうことでございまして、
桜川マキシムさん自体が、うん、もう老舗ポッドキャスト番組でリスナーさんたくさんいますから、はいはいはい、そっからねちょっと流れてきてくださった、
そうなんです、
リスナーさんもいて、
はい、ですからもう本当にジャスさんとリッカさんにはもう本当ただただ感謝、
ただただ感謝でございます。ありがとうございます。
本当になんかお菓子の一つぐらい送らないとビスケットでいいですかね。
いやいや、もうちょっといいもの送りましょうナボナとかね。
まあそうですね。はい。いやいや、本当にありがとうございます。
本当にありがとうございました。すごい丁寧に評論してくれて、
ね、
レビューしてくださって。
はいはいはい。
ねえ、20分も喋ってくれたんですよ。
そうなんですよ。
ねえ。
ねえ、
ぜひ、便所のつぶやきのリスナーの方も、
そうですね、
桜川マキシムさんのその N1 グランプリっていうのを聞いていただけたらなと、うん。
ぜひぜひ聞いていただいて。
思いますね。
やっぱ同じね、ポッドキャストやってる者同士。
そうなんです。
仲良くしていかなきゃいけません。
そうです、ね。
これは本当にね。
ただね、これ一個だけ俺はね、うん、ちょっとね、リスナーさんに分かってもらいたいことがあるんですよ。
はいはいはい。
まあ、今回ね、うん、その N1 グランプリっていうコーナーで、二村さんからお手紙いただきました、
はいはいはい、
うちの高校こういう番組をレビューしてくださいってこう、うんうんうん、手紙が読み上げられたわけなんですけれども、
はい、
ね、二村という名前を使ってこそいるものの、この N1 グランプリという存在を見つけ、うん、ぜひ出しましょうって提案したのは俺ですからね。礼儀貸しだけ三村さんにしたんですよ。
だからさ、
はい、
超今格好悪いですよ。
いやいやいや、格好悪はかろうが俺は言う、アピールする。いや、今までこのね、ベンジョルツベキやってきて、例えば宣伝会議賞っていうコピーライターのコンテストで入賞しましたと。
好きね、その話題。
そう、その時も三村さんが何かついてきて、俺はベンジョルツベキのチラシを配っていっぱい宣伝したと、高橋君お前は何もやってねえなって言われたんです。まあすいませんでしたって。これは100回記念の時にオセロ大会がございまして、その時俺はもう本当にただオセロをしに来たから、地蔵のように何もしなかったら、ね、まあ、二村さんが代わりに宣伝してくれたと。うんうんうん、高橋、お前何もやんねえなって、うんうん。今回は、俺が見つけてきたやつだから。はっきり言いまして。
じゃあ言おうか。
はい。
確かに、高橋くんが、N1 グランプリというものがあって、
はい、
ちょっとこれに送れば、うん、少しでも便所のつぶやきの宣伝になるんじゃないかと。
宣伝になるんです。
いうことを提案してきて、
はい、
じゃあっていうのは、それは確かに事実。
そうですよ。
で、うん、だからこそ、高橋くんが見つけてきたんだから、うん、じゃあ高橋くん、じゃあ送ろう送ろうって俺が言ったら、
うん、
高橋くんの方が、
うん、
いや、僕がメールをすると、100% 失礼になるんで、二村さんの方から送ってくれませんかっていう、
まあまあまあね、
筆豆出しからぬ発言。
いやいやいや、だまあ、最終的なゴールは二村さんにパス出しましたよ。ただもうドリブルでペナルティエリアまで切り込んだの俺ですから。あとこれは、まあ失礼になりそうだっていうのもありますよ。
うん、
ビジネスマナーがなってないから僕。
自分で言いますそれ。
はい。あと、桜川マキシムのパーソナリティのジャスさんって方が、名だこ出身なんですよ。
はい。
俺中卒じゃないですか。やっぱり身分の違いというか。
いや、だとしたら俺もそうだわ。
大名が、ね、街道歩いてきてるとき顔上げるやついました。俺ひたすらもう地面に頭つけるしかないんです。
しかも、俺の後ろでね。
そう。やっぱりここは俺のコンプレックスが如実に出てしまうから、うん、せめて大卒の二村さんがっつってメール送ってもらった
んですそういうことなんですよね。
そう、
まあまあまあ、でも今回こういうことで、
そうなんですよ、
あの本当取り上げていただいて
ね、あの便所のつぶやきね、ぜひ聞いていただけるとありがたいです。
まあでも本当にね、我々から何かお返しできることって本当ないんですけどね
無力ですね。
ただただ感謝というだけになっちゃうんですけれども、
ポッドキャスト界が盛り上がることが一番でございます。ま
あそうですね、はい、ですので、桜川マキシムさんの方からこう流れてきたリスナーの方、ぜひ今後とも便所のつぶやきをお願いしたいと、
はい、そうでございます。
そして、便所のつぶやきリスナーの方々はぜひ桜川マキシムの方もですね、
はい、
聞いていただければと、
そうでございますね、
思っております。はい、相互関係で、
相互関係でいき
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
ということでございまして、
うん、はい、
本編の方ね、
はい、
行きたいと思うんですけれども、うん、まあ、1月ということでございまして、
はい、
1月一発目の回で、うん、年賀状の話、はいはい、僕したんですよ。
しましたね。
で、まあ、僕が、その、まあ、初めてね、その、関係各所に、うん、年賀状を出すってなった時に、うん、もうあまりに流れ作業をやりすぎて、うん、10枚ぐらい白紙で投下したと。
ありましたね。
そう。はい、で、後でしこたま怒られるっていう。
とんだ恐怖新聞ですからね。
そう。もう魂ゼロで書いてますから。
だって、ただただ住所書かれた年賀はがきが送られてくるわけです。無地のね。
そう、無地の。真っ白なんですから。何の柄も入ってないやつですから、俺やっぱ一番安いの買ってるから。
怖えよ。
それで怒られたみたいな話したじゃないですか。
はいはいはい、
今年俺に真っ白な年賀状が届きまして、
うん、巡り巡って
俺のじゃねえよなと思って、5年前に出した俺のやつじゃねえよなと思ったんですけど、時空オーバーアップしてね
おうい
や俺と同じことやったバカがいたんですよ。
おうおうおう、
あのね、後輩だったんですけれども、うん、後輩の女の子だったんですよ。ああ、俺と一緒で流れ作業やってたなと思って。
うんうんうん、
まあまあまあ、でも俺もやったことだし、はいはいはい、まあいいやと思って、ほっといてたら、うん、届いた3日後ぐらいに電話かかってきて、
うん、
高橋さん、もしかして、私からの年賀状、うん、白紙で届いてませんかって言って。
ほうほうほう。
ああ、届いたよって、うん。そう。いや、もう俺に対する気持ちが全て現れてるね、みたいなこと言って、うん、いや、ちょっとやめてくださいよ、違うんですよ、みたいなこと言ってたんです。
え、何その警戒のやりとり。
いや、いいじゃないですか。
何その何、え、ちょっとその何、女の人と会話できますよ、みたいな。何その今の。
いや。いや、だってこういう会話したんですもん。
今すーげー気持ち悪い顔してたなと思って。
いや、違う、だって後輩の女の子だからフランクに話していいでしょうね、別に。
いや別にいいんですけど、
だっていつも会ってるから。
すげードヤ顔で、なんか俺こんな嫌味一つ言えますよみたいない
やはあ、そんな突っ込み方してくるんですよまさかそこでうだうだ言ってくると思いませんでしたわ。
わかりました。で、
いや、まあ、それでいやそう来たよって言ったら、うん、すいませんって、今から、うん、高橋さん家行っていいですか、うん、年賀状書かせてくださいっつって、
お
いやいいわと、うんうん、俺も同じ失敗したことあるし、うん、いや別にもう電話くれただけでいいよ全然、うんうん、ありがとうね、今年もよろしくねって言ったらいやまた気持ち悪いと思ってんですかあんたしつこいな本当に
え、なんでわかったんですか今。
いや顔がそうだったんですよ何よりも物語ってました
いや優しい先輩気取るなーと思ってい
やお兄さんですから一応ね
お兄さん
全部引っかかりますね。いやまあそれはいいんですよ、
はい、でも律儀だね、そんなわざわざ。そう
律儀なんですよ、うん、で深夜2時とかですよ、
うん、
40分かけてチャリンコで俺ん家の前まで来て
それ逆に失礼なんじゃないの
まあ時間を考えればですけどでも誠意が伝わるし嬉しいじゃないですか、まあまあね、うんうん、本当にいいのに別に、
うんうんうん、
で本当に来たんだねって言って、うん、アパートの下で会って俺ん家の、
うんうん、
で年賀状出したらありがとうございますってその場でさーって書き始めたんです。
ほうほうほう
ここで書いても意味ねえなとか思いながらも、まあまあまあいいわと思って。で最近どうなのって、いや、最近こんな仕事があって、こうだったんですよ、みたいな。まあ軽く会話しながら、5分ぐらいずっといたんです。で、途中でこう筆が止まってなんか考えて、また書き始めてみたいなことやってるから、結構 長いこと外にいるんですよ、うんうん、でも真冬でめっちゃ寒いじゃないですか、うんうんうんうん、だから俺本当にあのいやらしい意味じゃなく、うん、あの部屋上がってくって言ったんですもう一度言います、大事なことだからね、いやらしい意味はなく上がってくって言ったんです
はい、まあ、聞きましょうとりあえず
そしたらその瞬間に、はい、あ、大丈夫です、ここでもう書き終わるってって一瞬にしてあのバッてガード上げてマイク・タイソンかっていうぐらいグローブの隙間から顔を覗くようにし始めたんですいや、俺が見えたのはそうです、実際は年賀状書いてますけどオーラがそういうファイティングポーズ取ったんです
か、がっつりガード入った、
肉のカーテン入ったんですよでそんな警戒すると思って、うんうんうん、俺ちょっとショックだったんです、
お
あの本当に俺は人として、うん、君が男の子だったとしても俺は上がってくって言ったと、
うん、
で、うん、俺は君が上がることも想定して、うん、きっちり部屋を掃除してたんだと
下心あるじゃん、
いやいや違うんです、違う
完全に下心あるじゃん、
いや二村さんが収録来る時も俺掃除してますから、
いやいや苦しい
やめてください、やめてください、本当にいやらしい意味じゃなかったんですよ、
ちょっとコンビニも行ってるわけでしょ
いやいや誰が近藤さん撮ってんだよあのやめてもらえます
何コンビニって言っただけじゃん、お茶でしょ
いやそれ
お茶とかを買うってことでしょ、
何
ほらもう下心しかないからねこういうことです、
この連想がね、
もう下心しかないからそういう発想になるんです
いや違う、やめてくださいやめてくださいもうカット、この話カットいや本当にやらしい意味はなかったんですよ、
うん、
ね、したら、うん、ああいいですいいです、
うんうん、
言って、はい、さーっとそれから急に筆のスピードが上がって、うん、書き終えてそして今年もよろしくお願いしますっつってパーッと帰ってったんです、
はいはいはい、
ポツンって残されて、
うんうんうん、
いやいやあのさ俺抱こうと思ってないからマジでそういう意味で上がってくって言ったんじゃなくて、うん、この寒空で足出してんですもん、
うん、
いやそれは寒いから部屋あったかいから上がってくって言っただけなんだっていうことをまず俺は訴えたい、
うん、
でこれだけじゃないんです、
うんうん、
俺ね半年ぐらい前に合コン行った時あるんですよ、
うん、はいはいはい、
まあ、その時に2対2で、うん、あの合コンしたんですけれども、うんうんうん、相手の女の子が、うん、あの俺の最寄り駅の隣の駅に住んでたんですよ、うん、
はいはいはい、
で、あ、そこに住んでたんですかつって、うん、俺隣のここここですよって言ったら、
うんうん
うん、そうなんですかってちょっとわーって盛り上がったんです、やっと共通の話題見つかったよと思って、うんうんうんうん、俺ねあそこの駅のあそこの飲み屋よく行くんですよって、なんかどっかいい店とか知ってます他にって言って、うんうんうん、あそことかですかねとか言って、うんうんうん、どこ住んでんですかって聞いたんですよ、うん、そしたらあの線路の向こう側のあそこら辺ですって、う
ん、はいはいはい、
あでも線路の向こう側だったらああいうあの店とかありますよねそれのとかの近くですか、うん、聞いたら、いや、ちょっとなんて言ったらいいか分かんないですねみたいな、
はいはいはい、
うん、ちょっと説明するのが難しいなって、
うん、
でもスーパーがあるじゃないですか、でここに学習塾があるじゃないですか、であそこに大学があるでしょ、
怖え、
でそれで言うとどこら辺ですかつって、ちょっと説明するのできないみたいなこと言って、うん、いやあのさ、うん、お前もマイク・タイソンか
いやあのな、当たり前、
あのさ、うん、ガバーって急に家の話になった途端に、うん、あのもう言いたくないっていう雰囲気を出してきたんですよ、
うんうん、いやそれ高瀬普通だぜ、
いやいやいやい
や、いや一人暮らしでしょ、
そうですよ、
一人暮らしの女の子が、はい、家ここですなんて言わないよ
あの
当たり前じゃん、
俺が、うん、ね、待ち伏せするとでも思ってんのっていう。
じゃなくて、
いいかと。後輩の女の子にも言いたい。その合コンの女の子にも言いたい。
うん、
俺が上がっていくって、俺は何のいやらしさもなく言ってるんですよ。うん、なんかされるって思った、うん、お前が一番スケベだぜ。合コンの女よ。
始まりました。
私の居場所を言ったら、待ち伏せされるんじゃないか、変なことされるんじゃないかって思ったお前が一番スケベだぜって言いたいんです、俺を危ないやつ扱いしてるけど、
うん、そうだね
ダメだこりゃ、じゃないんですよ。なんすかその気のない返事。
いやもうさ、
はい、
ね、去年の最後にさ、
はい、
2014年、
うん、
今までで一番女性と接してきました、
はい、
全くモテませんでした、
うん、
来年は少しやり方考えますっつって、
はい、
何も変わってないじゃん。
いやいやいやいや、変わってます変わってます。
だから、うん、言ってんじゃん、
うん、
もう怖いじゃんその踏み込み方って。前々回そのクエスチョンって書いてね、
はい、
そういう話ちょっとしてたけど、
はい、
あの年収はって聞くのとかやめた方がいいよっていう、
うんうんうん、まあ、そう、合コンで僕年収とか月収とか聞くから、ね、
そうそうそう、デリケートなところに簡単に入っていきすぎなのよ、
はい、いや俺何丁目、うん、何番地何号まで聞いてるわけじゃないっすよ。
だけどもう事実上それって聞いてるじゃん。
大体家で言えばいいじゃないですか。
だってもう見当ついちゃうじゃん、地元で、しかもその近いんだし、
はい、
もうはっきりとこの辺ってヒント出したら、
はい、
高橋君的にピンときちゃうわけじゃん。
いやそうですよ、それで盛り上がるじゃないですか。あそこのマンション、俺よく自転車で通るよあの前って。
いや超怖えじゃんやっぱり。その会話の広がり方超怖えじゃん。
いやいやいや、号室まで聞いてないから。
その前の居酒屋の使うんだとか、はい、あそこのスーパー使うんだみたいな、うん、そういう地元トークで終わりでいいじゃん。
いやいやいや、でもね、
なんでそこから、
はい、
その本人の家まで話が行きたいの。その理由何なの？その家を知りたい理由って何なの？
で、いいマンションだったら、うん、いや、いいとこ住んでんねってなるし、
うん、で、どうすんの？いいとこ住んでんねで、うん、そこからどんな会話になっていくのよ。
家賃いくら？
金じゃねえかよ。だから言って
る。じゃ今のは誘導尋問。
いや、違う、ろくな話にならないじゃん。
いや、ろくな話になりませんかね？俺、全然俺ん家言えますからね。俺のアパートここだよ。見たことある？こっちの方来たら見たことない。
それはだから向こうからすりゃ、はい、じゃあそれ知って何なんって話なのよ。
いや近いじゃないですか。
だから地元トークでいいじゃん、
うん、
ここに何があるね、ここに何があるね、実はこういうお店、はい、実はここ美味しいんですよっていう話をするんだったら、うん、多分その子何の抵抗もなく話乗ってくれるよ。
まあね、
突然いきなり家どこってなるから、
はい、
えっていう。
でもそれは警戒しすぎだと思うんですよね。そんなに俺に対して警戒する？だって俺、うん、さあ合コンで席着きました、家どこって言ってんじゃないんですよ。
うん、そう
どこって言ってんじゃないんですよ。席着いた瞬間に。
ああそれ常連みたいな感じじゃないってこと
ね。そうなんですよ。大将家どこっつってのれくぶってやってるわけじゃないんですよ俺は。
一応メニュー表は見てるわけね。
そうなんです。でも座って 2,3 杯飲んでの趣味の話も合わない、仕事の話も合わない、うん、で、うん、どこ住んでんですか、うんうんうん、って、あ、近くなんだ、うん。ようやく見つけた鉱脈じゃないですか。
だからそこにもう今さ、
突破口じゃないですか。
会話のセンスのなさを露呈させてるじゃん。
ね、ちょっと待って、会話のセンスないって言われちゃ俺、割と凹みますわ。
だってさ、そこまで踏み込まないと、共通の話題を見出せないんだよ。
は
い、
も
う全然さ、そんなのさ、センスゼロじゃない。
でもパーソナルな部分、個人的な話していかないと。
合コンなんてさ、はい、もっとライトな感じなわけじゃない。別にお酒ただただ飲み合おうっていう場なわけだから、はい、
うん、
もっとライトな感じでよくて、
はい、
そこで面白い人をでいいわけよ、
うん、
だ女の子ってよく面白い人好きですって言うじゃん。
はいはいはい。
そのうまさじゃない、その場の盛り上げのうまさというかさ。
まあね、
そんな別にお互いのささらけ出してさらけ出して、
はい、
みたいなことは全く求めてないでしょ。
そうなんすか、うん、俺はもういきなり割と胸筋開いて、うん、バッ、俺はこうだって100見せて。
だからそれ露出狂だよ、だから。うわーっていういきなりなんか裸になってるけどっていう。あのね、
みんなそうなんですよ。俺をストーカーになりそうだねとか、露出狂だね、
うん、
なんかね、うん、待ち伏せしてきそうとか、
うんうん、
犯罪傾向の高い男として俺を見るじゃないですか。
だからいい加減さ、外から自分がどう見えてるかを、
はい、
もうちょっと研究した方がいいよ高橋くん。高橋くん自身は間違ってないとか、はい、自分の中の理由とかあるのかもしれないけど、
はい、
それは人から見たらこう見えるんだよとか、
うん、
ね、自分の思惑と違う風に思われてるっていうことを、うん、もうちょっと分かった方がいいよ。
まあまあまあまあ、それは俺も日々勉強だなと思ってます。だから
真面目。
でもだから俺ね、最近気づいた一個心理があるんですよ。でも、
うんうん、
あのね、28年間俺女性から嫌われ続けてるじゃないですか。その結果、
はい、
導き出された一つの結論っていうのがあるんです、
うん、もう一生童貞。
一生童貞。違う違う違う違う、やめてください。
キレあるね。
違うの。あのね、やめてください。その事実結構重いな。グッと今。グッと今胸にきました。違うんですよ、うん。28年間で導き出された結論があるんです。はい、あのね、例えば、童貞っていう単体の属性だったら、うん、その属性一つだけだったら、うん、女の子ってそこまで嫌わないんですよ。
うんうんうん、
これ。あ、う、あ、ん、そうなんだ、うん、わあ、とか言いながらも、うん、でも、うぶさだったり、可愛さだったりっていうのも、若干のプラス要素です
ね、
うん。
まあまあね。
まあ恋愛経験ないっていうこのマイナスも要素もあるけど、うんうんうんうん、まあそこそんなに致命的じゃないんですよ。
まあ可愛いみたいなこと
ね。そうそう。うんうん、で、あの、ネクラっていう属性あるじゃないですか。うん、これも単体で持ってるだけなら、クールなんだなとか、うん、まあ、まあ割とどっしりしてるんだなとか。
よく言いますね、
いや、もうそこいいじゃないですか。これもそこまで致命的なマイナスにならないんですよ。
うんうんうん、
ただ、童貞とネクラ、うん、陰気な性格が合わさると、うん、この二つを持ってると、うん、激烈な化学反応を起こすんです。これ、超キモいってなるんですよ。あのね、童貞も陰気な性格も単体ではそれほどの効果じゃないんですけど、
はいはいはい、
一緒の器に収めた瞬間に、とんでもない爆発を起こすんです、これ。超絶嫌われるんですよ。この二つ持ってると。っていうことに気づいたんです。
なるほど。
俺と同じぐらい陰気なのに、俺ぐらい嫌われてないんです。俺と同じ歳で童貞なのに、俺ほど嫌われてないんです。この二つを持ってる俺だけ、爆裂な切られ方するんですよ。
あれよ。あのさ、ドラゴンクエスト6でさ、
はい、
魔法使いと戦士極めると魔法戦士ってなるじゃん。あれ、あれだよ。
そうそうそう。魔法戦士は使い勝手いいですけど、俺の場合は誰もパーティー入れてくれない。
なんだろう、童貞とネクラ合わさると何になるの？
サイコと、サイコソルジャーみたいなことですよ。
え、サイコなの？
サイコ戦士。強戦士みたいな。
そりゃダメだね。
そう。
しかもだってそれで高橋くんはさ、はい、もう30手前っていうさ、最強の武器、最強の武器立てされてんだもん。
そうなんですよ。俺もう魔王を倒しに行けますから。ただ、俺馬車から出してもらうこと必要ないっていう。
分かってんじゃん、自分。
いやいや、違う。だから、うん、それは冷静に考えてって言いたいんです。これ、うん、女性の特性なんですよ。
うん、
陰気と、童貞が合わさった時に、強烈な拒否反応を示すっていう、
うん、
これ、女性の本能みたいなものだけど、科学で分析して。一個一個そんな大したことじゃないから。
つながるからだよ。
なんでです。
だから童貞なのは、うん、あのなんだろう、ネクラだからだ、
はい、
ネクラだから童貞だっていう風に、うん、その二つが合わさることによってそこが因果関係になるから、
うん、
そのだからキモさがバッてなる。女性の鳥肌がバッてな
る。そんなだってなんですか。
女性の鳥肌が立ち上がるようにできてるんだよ。
そんな寒気覚えるほどに。やばい。
そう。
強力な霊がいる時ぐらいしかそんな鳥肌立ちませんよ。
っていうことですよ。本当にそういうことですよ。
いや、でも、うん、だから、でも、一個弁解させてもらいたいのはね、うん、あの、その、後輩に、その、家上がってくって言った女の子も、合コンの女の子も、俺は、なんとも思ってないから、言ったことであるよ。うん、
いや、だから、ね。
はい。
例えば、俺が、
はい。
同じ高橋くんと立場で、
はい、
女の子と話すときに、うん、俺絶対言わないよ。
うん、いや、俺も、だから、
勘違いされるかもしれないもん。
うんうん、
っていうのがあるから、うん、だから俺だって例えばじゃあ自分が一人暮らししててね、
はい、
家行きますって後輩の女芸人が例えば言ったとしたら、
はい、
いや、あの、ごめんごめんっつって、
うん、
例えば近くの駅にしてとか、って言うよ、うん。
はい。
向こうがよっぽどあれじゃない限り。
はいはい。
うん。
いや、でも、だから、でも俺は何とも思ってなかった。だ 俺本気の女の子には、そんなことしませんもん。うん、言いませんもん。
え、じゃあ本気の女の子だったらどうするの？例えばその、ね、後輩の女芸人が何の気なかったとして、
はい、
じゃあ実際一中の女の子が、
はい、
ちょっとごめん、高橋くん年賀状つって、
はい、
来てたら高橋くん、じゃあどう対応してた
の？上がってくるって。いやいや、これは違うんですよ。違うんです。違う。これは言い直さして、うん、いや違う、
うん、俺は今引いている。
でしょうね。 さっき以上に顔が物語ってます。いや、とは思うんですよ。ただ、これは若干下心を見せた方が好意が伝わるだろうなと思って、別に上がってこなくていいから。
うん、
でも、そういう、いやらしいこと言っちゃうよっていう俺のユーモアですよね。いや、これは例えが悪い。これ例えが悪い。やめてください。
いや、もう、うん、どつもじゃん。
いや、昔でも、例えば、うん、俺が本気で好きになった女の子っていうと、うんうん、例えばね、俺、近くに、うん、家の近くに漫画喫茶があったんですよ。
はいはいはい、
俺、そこの女の子に恋をした時っていうのは、うんうん、俺、客として行ってですよ、
うんうんうん。
すごく慎重に詰めていきましたからね。
ほう。
長話しない。うん、でも、受付で、なんとか、一言、毎回、話そうって思って、割と積極的に行ったんです
よ。声かけてたんだ。
そうなんですよ。
例えばどういう会話するの？
今日お客さんいっぱいいて大変ですね、とか言って、伝票もらってありがとうございますって、ほんとこういう一言だけっていうのを頑張って積み重ねていったんですよ。
俺、高橋くんがさ、その異性に頑張ってるのをさ、
はい、
なんでこんな二人きりの状況で聞かされなきゃいけないつらい。
新手の拷問でしょ。辛いでしょこれ。
うん、
やめなさいよ。
俺スパイだったらすぐ情報言ってる。
すぐ自白しちゃう。いや、そういうこと言って距離詰めていきましたもん。俺も漫画喫茶で実は働いてるんですよとか、
うん、
こういう日大変ですよねとか、
うん、どうだったのそれで。
いや、それはね、途中で女の子が辞めちゃったんですよ。でも俺毎日通って、15分だと最短時間だから100円で済むんですよ、うん、毎日通って、うん、俺その女の子が何曜日にバイトしてるか突き止めましたからね俺。
うわキモ。
月火木で働いてるんだなって毎回毎週行くことで。
え、もう自首じゃん。
いや犯罪じゃないじゃないですか。別に。
いや
俺の努力でしょそれ。
いや、もう犯罪でしょ。
犯罪じゃないですよ。正当な手順を踏んで学んだ、曜日じゃないですか。
なんか高橋くんがやるとなんかね、キモいんだよね。
いくら落としたと思ってんすか、俺がその漫画喫茶。
ほら、その感じですよ。その感じが完全にアウトなんですよ。
シフト調べるぐらい何も問題ないじゃない
ですか。だからその、話しかけてるんだから、
はい、
もうもっとその、さらっとさ、
はい、
話しかけりゃいいじゃん。
いや、話しかけられたでしょ、
うん、
その漫画喫茶の女の子は。
まあね。
勝手に気持ち悪いって捉えてんの、うん、俺以外のみんななんですよ。だから、その後輩の女の子とかも、さってガード固めたり、合コンの女の子も、俺がさらっと投げたやつをドロッと返してきたのはお前だよ。
あ、お時間です。
俺を迎えに来た救急車じゃないわ。誰だ通報したやつ。俺は正常だわ。救急車の音入ってるか分かりませんけどね。
ということで、
はい、
どうするんですか結論的には。どっちが悪いですか、高橋くんと女性と、
はい、どうやら俺。試合に負けて勝負には勝ったと思って
る。なるほどね。
はい。
はい、まあ、2015年始まったばっかりですけれども、
そうですね。
今年も高橋くんは彼女できずと。
いや、まだ。まだ11ヶ月ありますから。
もう契約更改が。
早くない？シーズン始まってませんけど、まだ。
現状維持です。
辛いなぁ。首、はい、にしてもらった方が一番いいわ。戦力外通告の方から。
ということで、
はい、
童貞のままで2015年終わることになりそうです、高橋くんは。はい、はい、ということで、皆さん、大丈夫でしょうか。ということで、以上。
大丈夫でしょうかっておかしくないですか。
以上、ベンジャーズガイでございました。
ありがとうございました。